ビタミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月は笑いと健康をテーマに、みんなを笑顔にする落語家の立川しらもんさんをゲストにお招きしてお送りしています。今日はその2回目です。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。お楽しみに。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
ゲストは先週に引き続き落語家の立川しらもんさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
立川しらもんさんは大手テレビ番組制作会社から落語家に転身し、2014年立川志らく師匠に弟子入りをされています。現在2つ目としてテレビやラジオなどでも幅広くご活躍されています。日頃落語家としてどのような活動をされてるんでしょう。
はい、そうですね、もう全国各地お呼ばれしたらどこへでもという形で、
はい、
まあ、昨日も愛媛の方に行ってきたりとか、
はい、
したんですけど、まあ、住まいが今中野区なので、はい、まあ、中野区の方でまあメインに活動したりしてますね。
中野区といえば、はい、あの帝京平成大学も中野区で、
そうですよね、
はい、実は
そこで知り合いましたもんね、
はい、そうですね、
あの、まあ、まあイベントで、
はい、大変お世話になりまして、はい、いやいやいや、こちらこそ、
はい、
あのこの中野区で地域に根ざした活動をたくさんされているっていうことを、うん、ちょうどこの間お会いした時にお伺いしたんですけれども、はいはい、具体的にどのような活動をされてるんですか。
具体的にはですね、はい、これ私が入ってる一門との関係もあるんですけど、というのは落語立川流というところは浅草演芸ホールとか、はい、新宿末広亭とか、
はい、
鈴本演芸場に出られないんですよね。で前座修行っていう、まあ、前回お聞きの方は、はい、分かるかと思うんですが、前座修行というのは師匠の下でずっとやったりとか、である協会はそういう浅草演芸ホールとか新宿末広亭で前座修行をするんですけど、立川流は特別な修行なので、まあ、なんていうんですか、そこで自分をアピールするとかいうためにはどうしたらいいんだろうなって考えた時に、そうだと、まずは地域の人と仲良くなるところから入ろうと思って、前座の時に高齢者困りごと支援に登録したりとか、運よく大学で教員免許と、あと養護学校の教員免許、まあ今特別支援って言うんですけど、を取得してるので、は
い、そうなんですね。
そうなんです。
すいません、知らな
くて。いやそこでね、ボランティア資格というかができるというので登録して、そっからのご縁がすごく大きいですね。今も
実際どんな活動をされてるんですか、そのお困りごと支援は。
困りごと支援ですか、はい、高齢者30分間でできるようなこと、みたいなところに行ったりとかして、まあ、電気交換したりとか、
はい
はい、やったりとかして、あとは何ですかね、僕がもう一つ手話もボランティアというか、中野区の手話サークルだるま会というのがありまして、
はいはい、
でそこで手話も勉強したりとか、あのろう者の人とコミュニケーションを取ったりとかしてるんですけど、僕がもともと小学校5年生の時まで、まあ、今もちょっと聞こえ悪いんですけど左耳が悪いんですね、小学校5年生の時に左耳の手術をしまして、
はい、
耳の聞こえない人の気持ちというのは、まあ、少しでも少なからず分かるっていう、で高校の時に選択授業で手話の授業があったんですよ。それ選択したりとかして、はい、面白いなと思ったりしたんで、手話の方にもちょっと今力を入れてやってますね、
はい、この手話落語っていうのは、まあ、落語家さんでやられてる方って私初めて伺ったんですけれども、
あの昔はいたらしいんですけど、うん、若い人ではなかなかやっぱ難しいんですね。
ね、だってなんかお話のスピードとか、
う
ん、
はい、
それからその、耳の聞こえにくい方と健常者の方と一緒に聞く場合の配慮とか何かあるんですか？
はいはい、僕の場合は手話もつけて、で声もつけてやってるんで、手話表現の仕方と声の仕方がその表現が違うんですよね。
はい、じゃあなんかいわゆる二刀流ですか？
二刀大谷だ俺も大谷の先輩だからか。
そうですよ、二刀流ですね。
そうそう、二刀流だな。
そうですね、うん、
なんでそこを意識して、ただこれで僕の落語会来て手話落語をやってもらったら、健聴者の人には、あ、手話ってこうね、あ、こういう単語はこうやって表現するんだと、で耳の聞こえない人は、あ、落語ってこんなに面白いんだっていう、でトータルで耳の聞こえない人も聞こえる人も落語ってこんなに面白いんだねって、そこでなんか一つにね、障害あろうがなかろうが落語を聞いて楽しんでもらうっていう空間ができたらすっごいいいだろうなと思って、
笑いが同時に起こるっていうのが嬉しいですよね。
嬉しいです、嬉しいです。で4月23日に私中野芸能小劇場で独演会で手話落語をやらせてもらったんですけど、その時はろう者の方もいらっしゃって、まあ、何名かいらっしゃって、で健聴者の人が多かったんですが、そこで本当に同じタイミングでお笑いになって、ああやっぱ落語の力ってすごいなと思いましたね。でも
そうですよね、いや感動しますね、
本当に嬉しかったですね、その時は。やっててよかったと思いましたね。
そうですね、はい、これはあの定期的にどこかで独演会ってされてるんですか？
あ、独演会は、まあ、中野区を中心に、まあ、年3回中野芸能小劇場というところで、まあ、やったりとか、あとは、まあ、あのお呼ばれして、まあ、いろんなところでやったりはしますが、で先ほど言った浅草演芸ホールですか、立川流は出れないって言ってたんですけど、実はあの夜市会というのがありまして、5月31日は私出演するんですよね。
そうですか。じゃあ5月31日に浅草演芸ホールに行くと、シラモンさんにお会いできるという。
そうです。あとはまあ他私の SNS をフォローしていただければ、各いろんなことやってますんで、
はい、ね、お話伺っただけでも本当にいろいろとねおやりになってるので、ぜひ伺ってみたいと思います。はい、あのさて高齢者の方ともおつながりがたくさんあると思うんですけれども、高齢者にこう喜ばれる演目とかは何かあるんですか？
その場その場に合わせて落語家って演目を変えるんで、だから若い人というか若い小学校なんかで学校寄せなんかをやってる行ったりすると、まあ小学校低学年生はこういうことがね好きだろうなって、まあ寿芸もやったりとか、まんじゅう怖いをやったりとか、合わせてやるっていうスタイルなので、落語家ってネタ決めて行ったりする、まあその時はあるんですけど、大体お客さんに合わせてやるっていう、だから高齢者に合わせてやる落語が何なのかっていうのは、
どちらかというと古典落語がやっぱり、
まあ、そうそうですね、あ、そういう選択肢はありますね。だから自分で作った新作落語をやるよりも、その古典と新作っていうのがありまして、古典落語っていうのは先ほど言ったように「まんじゅう怖い」とか、ね、あの「寿元武」とか、死神とか、そういう「芝浜」とかっていうのは、まあ、多分聞いたことがあるんじゃないかなと思う。で新作落語っていうのはその本人が作ったやつですよね。だからまあ高齢者にはどちらかというとやっぱり古典の方が喜ばれますかね。う
ん、私あの落語とっても好きで、まあ、年に何回かは実は見に行くんですけれども、所作が素晴らしいですよね。
あね、
はい、
皆さん言いますよね、そのお蕎麦を食べる、ね、所作とか、
はい、あとこう、女らしさとか、なんかゾクゾクっとするんですけど、あれも本当に多分練習の賜物なんですよね。
そうですね、まあ、練習とあと経験値とですかね、はい、
ところでこうシラモンさんは立川流ということなんですけど、立川流ならではのご苦労っていうのは何かあるんですか？
そう、先ほどもね言った通り前座修行は寄席っていうところがないの で、まあ、出れないので、そう師匠の修行体系というのがあるんですよ。でうちの師匠立川志らくは上がるのがきつい、まず立川流2つ目というくらいに上がるのに落語50席を覚えないといけないんですね。で歌舞音曲っていう昔の歌とか、歌とかを覚える、で講談三方ヶ原の軍記というのを覚えないといけないんですよ。それを全部覚えて、 で師匠の前でやって合否が決まる。そこでこう上がってもいいよ、ダメだよ、まだお前は二つ目のレベルじゃないとこう判断されるわけですよ。他の教会は、ええ、まあなんとなく、まあなんとなくっては失礼ですけど、ええ、5、6年、まあ、経てば二つ目になる。で、15年ぐらい経てば真打ちというくらいになるっていう流れなんですが、立川流はね、そういうことないんですよね。
50席って相当ですね。
相当ですね、
はい、じゃあその50席は全部師匠も聞くんですか、うん、その場で。
あ、いえいえ、紙に書いて50席で見せて、
はい、
あ、じゃあこれとこれなで喋って、これとこれやってみろって言われて、で喋って、それで合否が決まるっていう。
ドキドキですね。
いやいや、ドキドキですね。でそのドキドキの、映像が立川シラモンで検索すると、はい、多分 YouTube で上がってきますんでそれを見てもらえれば、ね、私の二つ目昇進の時のドキドキ感が味わえると思います、
ね、皆さんにもね、ぜひね、ご覧いただきたいですね、
はい
はいはい、お声をはじめこう体が資本のお仕事だと思うんですけれども、はい、健康にはどんなところに気をつけてるんですか。
もう私もずっと4年ぐらいずっとダイエット中なんですよ、
はい、
健康に気をつけてるというところで言えば、朝起きてで、体重計に乗るっていう、でそれを毎日私の SNS に上げるっていうのがだからレコーディングダイエットになりますか
本当ですね、
はい、おはしらもんって言って、
はいはい、
今日の体重は 84.3、あ、もう昨日な、食べ過ぎたなとかっていうのを毎朝あげてます。
ご覧いただくと、なんか一緒にや、ね、やれたらいいですよ ね。
そうですね、
ダイエットしたい方、
そう、ダイエットしたい方は、はい、私のおはしらもんに続いて皆さんもレコーディングダイエットをして ね、
そうですね、
自分の体重でも先生的にはどうなんですか、やっぱりレコーディングダイエットって結構いいことですか、健康として。
結構、はい、健康的に自分の意識を高めるっていう意味ではすごくいいかなというふうに思いますね、
うん、そうですよね、
はい、
だから毎回その目標体重月始めにこう書き込みを入れるんですけど、ええ、まあここやっぱ 3,4 年で成功したのは 1,2 回だけですかね。あとは全部失敗失敗失敗失敗失敗失敗失敗失敗、たまに成功失敗失敗失敗、今月は多分成功できるといいなと思ってます、
ええ、ね、お着物を着られるとやっぱりこうある程度恰幅も必要ですよね。
はいはいはい、はい、そうですね、ええ、だから落としすぎず太りすぎずを意識してダイエットをして、まあ、毎日測ってますので僕の体重チェックしてもらえる、
お柱もんもぜひ、
お柱もんも、
はい、チェックしたいと思います、はい、最後に番組恒例の質問なんですけれども、ビタミンラジオという番組名にちなんで、立川シラモンさんのビタミン剤となっている元気の源をぜひ教えてください。
はい、私の元気の源は、私が落語をやってお客様が喜んで満足に笑っていただいたり感動していただいたりすることが私のビタミン剤となってますね。
じゃあもうお客様にエネルギーいっぱいいただいてるっていう感じですか。
いや、そうそう、本当に、あ、よかったねって言ってもらえたらこっちも嬉しいですし、
あの、これからも地域の皆さんとか、あるいは、まあ、ね、はい、全国暗夜されて、
はい、
ね、いろんな方にビタミンを届けていただけると嬉しいなと思います、
はい、よろしくお願いします。
2週にわたり立川シラモンさんでした。お忙しいところありがとうございます。
ありがとうございました。
ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。大阪・関西万博の開催から間もなく1ヶ月が経過します。すでに現地を訪れた方もいらっしゃるかもしれません。会場にある国内外の多数のパビリオンでは、さまざまな展示やアトラクションを楽しめる内容となっています。今回の万博のテーマは、命輝く未来社会のデザイン。未来の医療や健康分野に関する最新技術の展示が多数あり、バイオテクノロジーを活用した医療の進化や 自分の健康状態を見える化できるツールなどが紹介されています。この中で特におすすめしたいのが、6月3日から6月9日までの期間限定で大阪ヘルスケアパビリオンに登場するサラヤ株式会社の座ると将来の疾病リスクが予測できる未来型チェア、健康タイムマシーンです。このチェアでは15項目の問診と手首の血管状態を測定することで現在の健康状態や未来の健康予報がわかります。さらにサラヤ株式会社は NPO 法人ゼリジャパンが出展するパビリオンブルーオーシャンドームのパビリオンパートナーとしても参加しています。すべての命の母ともいえる海が抱えるさまざまな問題に対し、ブルーオーシャンドームではプラスチック海洋汚染の防止、海業の持続的発展、海の気候変動への理解促進など海洋環境問題に関する取り組みが紹介されています。特に5月26日から6月1日まではサラヤウィークとして、パビリオン内のドームにて次世代の海洋保全活動やサステナビリティに関する展示が行われる予定です。ぜひ大阪・関西万博に足を運んで、それぞれの展示を実際に体験してみてください。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛星のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ、みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
落語全編に手話をつけた手話落語をお伝えしましたが、耳にハンディキャップをお持ちの方も健常者の方も同時に楽しむことができるこの手話落語、私も一度見てみたいなというふうに思いました。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤とカロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープの3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは5月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、4月から本放送時間は金曜夕方5時30分からになっています。再放送は変わりません。土曜日の夕方5時40分からお送りします。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は6月6日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。来月またこの時間にお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。